どうも、こちかおるです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。最近はね、冒頭で参院選の話、数分しようなんて感じで毎日話してるんですけど、今日はあんまり話すことないかな。残り2週間というところでね、自分の選挙区をしっかり調べて、そして比例代表の方は、政党名じゃなくて名前も書けますからね、しっかりと調べて投票してほしいなと思います。僕もね、最後まで悩んで、しっかり投票していこうかなと。で、僕は日曜日いつも YouTube ライブしてるんですけど、選挙の開票日って大体日曜なんですよね。で、速報はもう夜8時に入ってくると思うので、ちょうど YouTube ライブやってると思います。そこでいろいろね、お話できると思いますから、ボイシーのライブ同時で中継するかわからないんだけれど、選挙終わってすぐ、こう、コーチとわちゃわちゃしたいぞっていう方はね、7月20日の YouTube ライブね、ぜひ来ていただけたらと思います。さて、本題に行きましょう。今日は前澤さんのお話ですね。前澤友作氏の資産会社、4億円の申告漏れを国税指摘、養育義務のある子供たちの母に社債利子ということで、読売新聞の今タイトルを読んだわけですけど、ちょっとやらしいよね。いや、前澤さんがやらしいんじゃなくて、読売のタイトルがやらしいよね。いや、昔はね、もっとやらしくて、もう明らかな印象操作。このケースで言うと、前澤さんを悪にする印象操作みたいなタイトルと、そして内容だね。そういうメディアの内容っていうのが多かったんだけれど、税金の話はね。それはなんでかっていうと、印象操作しやすいっていうのもあるんだけれど、税金の話はみんな理解できないっていう前提があって、そういうふうに使われていた時代もあったと。で、今もその色はね、残っているんだけれど、この読売新聞タイトルこそちょっとやらしいですけど、嘘はないですし、内容もまともであるという感じだね。で、申告漏れとかさ、所得隠しとか、そういう言葉、あとは脱税だね。そういう言葉って難しいじゃないですか。何が法に触れて何が法に触れないかっていうところなんだけれど、基本的には脱税だね。脱税が法に触れているので、今回、一番重要なところは前澤さん脱税していたのかどうかっていうと、全然そんなことはないと。普通に税務調査が来て、これっておかしくないですかって言って、確かにその見解もありますね。ごめんなさいって言って修正をしたと。それだけの話ですね。金額が大きいこと、そして前澤さんが有名であること、それがニュースになったという感じです。ただね、その事実以上に印象は悪くなっちゃうよね。その申告漏れっていう言葉、難しいですよね。申告漏れっていうとさ、やっぱり悪いことしたのかなって思うから、こういう記事っていうのはね、社会に誤解を与えないぞと、そう思うんであれば、冒頭にね、脱税ではありませんっていうことを一言書く方が個人的にはいいんじゃないかなと思いますね。あくまで余談という感じです。では内容を確認していきましょう。まずはね、これ何が起こったかっていうと、前澤さんが、そのお金の流れのスキームを税理士とかね、コンサルの人たちと組んで、お金を流したと。で、最終的に受け取ったのは、前澤さんが養育義務がある子供の母親ですね。ここにお金を流しているので、養育費を、こう、スキームを組んで、お金流したっていう感じですね。で、税務署長は、税務署は何がダメかっていうと、とにかくこれ、やっぱり税逃れですよねっていうことを言ってるわけです。で、これ税務業界、税理士業界、その税法のね、専門用語的には行為計算の否認っていうものがされたっていう感じですね。行為計算の否認。これね、初めて聞く方多いかなと思いますが、僕がこれに出くわしたのはね、やっぱ税理士試験の時なんですよ。その時はさ、行為計算の否認、行為計算の否認って言って、キーワードのごとく覚えていて、内容はさっぱりよくわかってなかったんですよね。で、条文暗記して、小池さんの否認の話が出たら、この条文から引っ張り出して、その論文を書くんだ、みたいな感じでね、税理士試験に立ち向かっていたんですけど、その後税理士になって実務でもお目にかかったことはないですね。これはね、なかなか難しい。税務署長的には、税務署的には、伝家の宝刀なんて言われているものなんです。内容をざっくり説明する前に、ちょっと意味がわからない条文読み上げてみましょうか。 税務署長は次に掲げる法人にかかる法人税につき構成または決定をする場合において、その法人の行為または計算でこれを容認した場合には、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為または計算に関わらず税務署長の認めるところにより、その法人にかかる法人税の課税標準額もしくは欠損金額または法人税の額を計算することができる。これでね、ああそういうことなんだってね、分かる方は、まあ、国語能力非常に高いですし、法律解釈能力がめちゃくちゃ高いので、まあ、ぜひね、法律家になることをお勧めしたいなというぐらいに意味が分かんないよね。これはどういうものなのかっていうと、行為、計算、これは税金計算をする過程での話ですね。だから行為っていうのは、まあ、スキーム、お金の流れとかかな、まあ、それとかあとは計算っていうのは問題ないんですと。法には触れてない。行為と計算っていうのは法には触れてないんだけれど、でも、まあ、ちょっとダメだよねっていうやつですね。非常に難しいですよね。だからそれは誰が判断するのかっていうと、税務署長が判断をすると。だから、まあ、これはまあ正しい説明ではないんだけれど、わかりやすく言うと、税務署長の判断でズバッと、否認することができるので、まあ税務業界では伝家の宝刀なんて言われているのがこの行為計算の否認というものですね。で、まあ単なる税務調査でも出てくるものなんだけれど、まあこれはね、その伝家の宝刀って言われるぐらいなので、あちら側ね、税務署とか税務署長側もこの刀を抜くかどうかっていうのは非常に難しいところなんですよ。だってね、これ税務署長の判断で何でもかんでも否認できちゃうんだよね。その法律解釈じゃないから。その行為と計算っていうのは法にのっとっていて法に触れてないけど、でもそれ税逃れだよねっていう感じなので、まあなかなかこう独断とまでは言わないけれど、それに近い形なんですよね。まあ税務署長の判断的には、税金を逃れる目的以外にそんなスキーム組まないよね、そんなのお金の流れ組まないよねっていう感じかな。まあ、ただ、これはね、まあ必要だと思います。世の中にというか、まあ税務調査、そして法人税法、税法の中では必要なものだと思うんですよ。行為計算を否認するってことはね。ただ、これはね、乱発すると納税者の権利とか、納税代理である税理士の権利っていうのを犯しかねないので、使いどころは難しいと。じゃあ今回どうなのかっていうと、さすがって感じですね。税務署長は最も影響力がありそうなところでズバッと刀を抜いて、こういうのもあるぜと。社会に対してね、しっかりと知らしめたのではないかなと感じるところですね。で、まあ、今回は、養育費だったんだよね。社債の利払いがあったんだけど、養育費だったので、まあ、しょうがないよねっていう感じです。で、最後にね、具体的に今どういうことが行われていたのかっていうのをね、簡単に説明しておくと、登場人物はですね、結構多いんですよ。会社が2つと、前澤さんの知人と、まあ前澤さんですかね。まあここが登場人物で、まず1つ目の会社が前澤さんの資産管理会社グーニーズですね。これ 100% 株式を前澤さんが持っていて、取締役はね、退任されているらしいんですけど、まあそんな会社であると。で、その会社が社債を発行したんですね。まあ、社債、国債と同じようなもんです。資金調達の方法で、この資産管理会社グーニーズが資金を調達する、まあ、何百万か何百億か分かんないけど、資金を調達して、で、まあ、お金を預けてくれた人に対して、ありがとねって言って、支払い利息、利払いをするっていう感じだね。なので、まあ、グーニーズがお金を、資金調達をしたと。じゃあどこから資金調達したのっていうと、二つ目の会社がこれ登場するんですけど、都内のコンサル会社から資金を調達したと。なので都内のコンサル会社っていうのはお金グーニーズに預けてるわけですから、社債を購入してるわけですから、支払い利息を受け取っているっていう感じだね。で、それとほぼ同額をまたね、この都内のコンサル会社が社債発行してるんですよ。で、その社債発行、受け入れ先、社債を買ったのが誰かっていうと、前澤さんの知人なんですね。だから同様のことが行われる。知人っていうのはその社債を買ってるわけだから、都内のコンサル会社にお金を預け入れて、で、利息を支払ってもらっているっていうことね。で、当然この利息っていうのは都内のコンサル会社の方もそうだし、知人の方もそうなんだけれど、受け取り利息なので、税金かかるわけです。まあ会社の方は法人税だけどね、知人の方は所得税がかかるので、所得税法にのっとって当然申告はしていると。ただ、 利息っていうのは総合課税じゃないので、最高税率55%とかにね、所得税だったら45%かにならないので、まあ、そこがちょっと今回やらしかったところかなっていう感じだね。で、前澤さんっていうのは結局何がしたかったかっていうと、この知人の方は報道によればね、自分が養育義務がある子供の母親っていうことなので、養育費なんだよね、この実態っていうのは。で、養育費っていうのは本来は非課税なんですよ。その社会通念上妥当と認められる金額っていうのは離婚をしてようが何だろうが、非課税になるんだけれど、まあそれ以上の金額だよね。今回申告漏れというか、まあ申告漏れは4億円で、利払いは2億円なんていう報道が出ているので、まあ2億円を何年間にわたって、知人に渡していたと。まあ、知人というか、養育義務がある世帯に渡していたと。まあ、そうすると、まあ、さすがに高いので、まあ、否認される可能性があるよねと。で、否認されるんであれば、贈与税になるので、贈与税の最高税率っていうのは、まあ、55%かな、になるから、まあ、それをなんとか免れるために、社債の利払いで行こうと。このスキームで行こうという感じにしたのかなと。ただ、まあ、この知人はさ、社債の利息を受け取るためには、高額な社債購入しなきゃいけないじゃないですか。で、その購入資金を前澤さんが知人に貸し付けてるんだよね。だから、ここも結構やらしかったところなのかなという感じです。まあね、個人的な見解としてはね、まあ、税理士の判断ってどうだったのかっていうと、まあ、妥当だなというところですね。まあ、社債を発行して利息を払うっていう行為、そして利息をこう計上してね、所得とか利益として計上して税金を払っていく行為っていうのは、まあ、当然当たり前の行為じゃないですか。法に触れるものではないと。でも、ダメよね、と。国税局、税務署長等々が判断したっていうことは、まあ、税負担を不当に減らす目的だったよねっていうところですね。で、これやっぱり実態は養育費なので、養育費をね、2億円ぐらいボンって渡すと、贈与税がかかると、半分ぐらいかかるのを、利息にすることによって、まあ、所得税だと、今、利子所得って15%だっけ？まあ、とにかく、まあ、15%とか20%ぐらいで済むんですよね。まあ、だから、そのためだけのスキームですよねっていう判断。まあ、妥当かなと思います。まあ、ただね、これって争おうと思えば争えるんだけれど、全く争わずに、そして、まあ、追徴課税もなかったと。まあ、赤字だったからね。その資産管理会社グーニーズが赤字だったので、追徴課税もなかったんだけれど、これはね、税務署の判断的には、いやいや、たちが悪いねっていうと、加算税とかも課せられるので、まあそういうものがないので、もう言われて、ああ、そうですか、限界の相違ですねって言ってすぐに認めて、そしてすぐに修正を行ったんではないかなという感じです。まあ今回のね、報道からわかることを、まあ僕なりに解説したという感じ。まあ結論としてはね、まずは冷静に受け止めようっていうところですね。この手の脱税系ね、まあ、脱税じゃないことが多いんですよ。脱税系事件はね。で、今回は脱税という言葉は一切使われてないので、あ、それは良かったなって思うんですけど、まあ、あくまで、税務調査があって、見解の相違があって、あ、そうですねと修正をしたっていう感じだね。で、まあ、それも悪いじゃないかってね、言う人がたまにいるんだけれど、それはそうじゃなくて、議論のテーブルに並べないとわからないことってたくさんあるわけですよ。確定申告を出した瞬間にね、チェックしてくれるわけじゃないしね。またね、その法律解釈っていうのも、全く拡大解釈せずに、そのもう100点満点の模範解答で申告をすることはもう誰でもできるわけですよ。ホワイト一辺倒でね。だとしたらもう税理士の存在とかって、まあ意味ないしね。その節税っていうね、法に触れない範囲で、できるだけ税金を安くするっていう、この節税っていうのは、この日本では認められているわけですから、まあそれをギリギリまで攻め続けると、常に見解の相違はあると。まあ、ここはもう当たり前の話ですからね。まあ、この手の事件、あとは脱税とは何なのか、これは完全に、その法に触れるものですから、まあ、こことの違いっていうのをしっかり認識してほしいなと。まあ、脱税の時には必ずマルサ、査察部ですね、国税局査察部と、あとは検察ね、刑事事件にするので、検察が動きますから、まあ、ここはね、重要な視点かなと思います。まあ、あとはね、こういうニュースが出てきたら、せっかくだから学んでほしいですね。まずは脱税じゃないのか何なのかというところと、あとは内容というものがどうなのか。で、これはね、なかなかこう税務申告をする立場じゃない人には関係ないかもしれないけど、いつ自分がそうなるか分かんないしね。そして、まあ、いろいろこういうのを見ておくと、税務調査の時にも非常に役に立つと思いますから、まあ、そういう意味でも今後もね、目に留まったものっていうのは解説をしていこうかなと思います。まあ、いずれにしてもね、 税務署は強いですよ。この高位計算の否認、殿下の宝刀を持ってますし、やっぱりね、税務署の立場っていうのは強いものなので、まあなかなかね、税務調査で戦うっていうのは困難ですね。特にその税務代理、税理士がいない場合は相当厳しくなるんですけど、まあただ税務調査ではどういうところに注目して、そして、まあポイントを抑えてね、戦っていくのか、そういうエッセンスを交えた、プレミアム放送は去年の8月ぐらいかな、ちょうど1年ぐらい前に3回に分けてね、お話ししてますので、ぜひね、気になる方はこれを聞いてくれたら嬉しいです。あとは知識欲がある方にとってもね、へえ、税務署との交渉折衝ってそういう感じなんだって言ってね、結構知識欲満たされると思いますから、まず第1回のものですね、このチャプターの URL に貼っておきますので、ぜひ確認してくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。